今日読みました箇所は聖書の中でも改めて読み直してみますと、特に大切なキリストの言葉が語られていることがわかります。それを表すのははっきり言っておくという言葉であります。この言葉が繰り返されております。はっきり言っておく、アーメン、アーメン、私は言うという言葉でありますが、他のことは忘れてもまずこのことだけは忘れるなよと与えられた御言葉であります。あるいは私たちがいろいろなことで迷った時にはまずここに立ち返るように、そのような御言葉であります。いろいろなことを語ってもその中で大切な中心点というものは当然あります。いろいろなことを語っても土台となるべき言葉というものはあります。そこのところをまず私たちが受け取らなければ受け取り間違えてしまいます。今日の箇所においてはこのはっきり言っておくが本当に繰り返されています。このニコデモという人とのやりとりがどんなに重要なやりとりであったかがわかります。このニコデモはファリサイ派に属する人であり、ユダヤ人たちの議員であり、言葉を変えて言えばこの聖書の知識においても信仰においてもまたその経験においてもとても優れた人でありました。そのような人を相手にイエス様が語られた御言葉、これはとても重要な事柄を私たちに示してくれます。このニコデモという人がイエス様のところにやってまいりました。それはイエス様に挑戦するためではなくて、イエス様を心から認めて、そしてそのイエス様をさらに確かめようとしていたことと思います。ファリサイ派の人々はしばしばイエス様に敵意を持って挑戦しますけれども、このニコデモは違いました。このイエスというお方が語る言葉、行うこと、確かに若いし、また身分から言っても大工の息子であって、自分とは比べようもない、認める相手のようには彼には思われなかったでしょう。しかしそのイエス様の言葉の中に満ちているもの、行いの中に満ちているものを見て、イエス様のところに来てこう言ったとあります。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。あなたの言葉や行いというもの、その中には神様の証明、神様がこの人を使わしたという証明が溢れているというわけですね。そうしたらイエス様は、よくぞニコデモ、あなたは私を認めたなと受け入れるのではなくて、あるいはニコデモ、あなたのような方がこんなに心を低くして私のもとへ来るとは恐れ多いことですとニコデモに応ずるのでもなくて、こう答えたとあります。はっきり言っておく、先ほど申し上げたようにこれが根本的に大切なことの一つです。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。 いくら調べようが、いくらこのようにキリストのもとに身を低くして近づこうが、人は自分で知ることができるかのように、自分でキリストを判断できるかのように、また神様の救いを自分で知ることができるかのように、神様の救いを自分で捉えることができるかのように、これが良いとか悪いとか判断できるように近づこうとしている限り、神の国を見ることはできない、こうおっしゃったんですね。まあ、いわゆる信仰というものは、本来自分が信じるんですから、自分が確かめないで、自分が捉えないで、どうして信じられようかというほどのものです、一般にはですね。だけどもそのようなニコデモの言葉、また姿勢、信仰という点においてはとても謙遜な、信仰という点においては本当に何としても本質に近づこうとする優れた姿のように見えるものを、改めてそれではないのだとおっしゃったということです。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない、人からは始まらないということであります。神様からだということです。また人から始めたように思っていたとしても、改めてそれが神から出たことを知るのでなければ何も知るべきほどのことが分かっていないということでもあります。ずいぶん聖書を調べた、ずいぶん信仰の歩みを重ねた、ずいぶんいろいろなことを経験した、もし人がそれによって何かを知ったと思うならば、知るべきほどのことも知っていない、これが神様が与えてくださる信仰の本質ですね。そのように知ったと思うときには、実は知るべきほどのことも知っていない。イエス様のこのお言葉が改めてニコデモに突きつけられたように、そのように思うとき、そのように神様に近づくとき、目の前にあります。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。これが神様の御前にへり下るということであります。神様の御前にへり下る者には恵みを与えとありますが、神様の前にへり下る者はまず第一に知らなければならないこと、それがこれ、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。これが謙遜です。人がこの信仰をめぐって誇りうるものは何もありません。自分自身に関してです。自分自身に関して誇りうるものは何もありません。自分で生まれようと思って生まれてくる人はいないからですね。俺は生まれたぞと言ってですね、誇りながら生まれてくる、そのような人間いません。俺は生まれたぞと、ずいぶん苦労してここに生まれたぞと、こういうふうに生まれてくる人間もいません。だから神の国を見るというのは神の国に入るということでもありますが、神の国を見ることにおいて、神の国に入ることにおいて、ただただ神様から受けるしかないということであります。 ただただ神様から受けるしかない。自分で自分が生まれるための生みの苦しみをすることもできません。ありえない、そのようなことはですね。自分が苦しんだからといって新たに自分が生まれ変わったりはしません。反対に、では誰が苦しむのか。生みの苦しみをするのは子供を産むときには母であり、また子供を育てていく上で苦しむのはまず親であります。生みの苦しみをするのはここにおいて言えば神様ですね。だから私たちが新たに神の国を見るためにさらに知らなければならないことは、自分が随分苦しんだということではありません。そんなことないから、神様がいかに苦しんでおられるかということです。私という人間が、人がここに本当に神の国を見るものとして生まれるために、また神の国に入るために知らなければならない、さらに次のことは、神様が生みの苦しみをされたということです。またしておられるということです。実際聖書はそのことを語っているんですね。人が神様に対して随分いろいろなことをしたということなど聖書は語っていません。読み方を間違えると、聖書を読んでいって随分人々は神様を信ずるために苦労し、また大変な歩みをしているなと読んでしまうこともあるかもしれませんが、おそらくニコデモはそのようにこの時までは読んでいたことと思います。でもよく見るならば、神様が人を人として本当に神様の御前に生きるものとするために、新たに神の国に生きるものとするために、どれほどのことをしてくださっているかを聖書は示します。そしてこの世の終わりに、イエス・キリストがおいでになりましたが、今日の箇所を見ますと、3章の14節を見るとこうあります。モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆神人の子によって永遠の命を得るためである。あげられねばならない、あげられねばならない。この時はニコデモもよくわからなかったでしょうし、このことをニコデモを通して、あるいはこの時ニコデモとイエス様のやり取りを聞いた者たちを通して聞いた者たちにもわからなかったでしょう。でもやがてわかったでしょう。あげられるとは、あの十字架のイエスだと。イエスが十字架で苦しむことだと。その十字架のイエスを信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである。言葉を変えて言えばですね、神様が人を救うために、ご自分のものとするために、子とするために、神の国に生きるものとするために、神様を信じて平安である、神様を信じて喜びに満たされる、神様を信じて神の御心にかなった歩みを重ねる、こういうふうに生きるものとするために、どれほどのことをしてくださったか。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。一人もを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできません。人の努力から救いは始まります。 人間的な言い方をすることになると思いますが、神様の一人をお与えになるほどのその努力という言い方がふさわしくないと思いますけれども、神様がなさったことにおいて救われます。それを知ることにおいて信仰から信仰へと進んでまいります。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。お祈りいたします。聖霊よ、どうか私たちを新たに生まれるものとしてください。また新たに生まれた命を持つ者はその命をますます強められて生きるものとさせてください。その命があるのかないのかわからないような仕方で世に紛れてしまうことがないように、あなたの愛をますます知るものとして歩ませてください。感謝して主イエスの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の505番です。
Come on.